皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は丸腰の迫力です。丸腰の迫力って皆さん聞かれたことありますかね。こう武器を持ってるとかえってですね、その災いをですねこう招いてしまうんですよ。飾りがあるとかですね、あるいはなんかこう鎧をつけたりですね、あるいは飛び道具持ってると逆にそれが災いをその招くってことありまして、素直に丸腰でいるとですね、逆にその災いが近づけないという何かがあるんですね。例えばその紛争ごとなんかもそうなんですけども、小細工を弄してですね、いろんな法的ななんかね、処置を考えて、緻密になんかこう、相手を攻め自分を守ろうなんてこうやってるとですね、策士策に溺れるの典型で、やっぱり一番最後はですね、こう素直に、非常に素直にですね、これはいいとか悪いとかいう人には、叶わないもんなんですね。やっぱり何と言うんでしょうかね、人のこの本心と言いますか、こう本音と言うんでしょうかね、腹の底の気持ちって言うんでしょうか、そういうものがすごく実は大切でありまして、そういうなんか未来を作る、その迫力みたいなもの、こういうものを持っている人たちが出てくると、それはやっぱりその、どんな小細工をしたり、どんなその飛び道具を持っている人たちも、最後はやっぱ叶わないんですよね。で、その最後の迫力ってのはやっぱりね、丸腰でないと出てこないんですよね。なんかこう頼るものがあるとですね、例えば法律に頼るとか武器に頼るとかですね、なんかこの地位に頼るとか金に頼るってのがあると、それは基本的にですね、あんまりそういう本当の力って出てこないんですよ。まあそもそも金持ち争わずって話がありますからね。大抵の場合はその金持ってる連中は争わないにさっと逃げちゃうんですよ。争いを回避するんですよね。だからその金持ちとかですね、なんかもですね、もうはっきり言ってその迫力があると大体まず逃げちゃうんですよね。で、だからやっぱり最後のところですごくその重要になってくるのは自分が本当に何を考えてるかなんですよ。腹の底で何を考えてるかが一番重要なことなんですね。で、これはある種ですね、その人のこう、本当の意味での信仰心っていうものだと思うんですね。例えばこの信仰心ってのは、まあ、何教なんですかって話にすぐなっちゃうんだけど、それとは全く違うんですよね。例えばね、逆から考えるとわかるんですよね。その丸腰でない人、丸腰が怖い人っていうのは、何もないんですよ、自分の中に。だからね、理屈を言うとか、それから法律を振りかざすとか、金を振りかざすとか、権力、権威を振りかざすとか、そういうことやってるわけよ。で、そういうことやってる人たちってのは、結局何をしてるかっていうと、損得で物を考えてんだね。自分の損得なんですよ。非常に大体短期的な損得で、長期的なことを考える能力ないからそうなってるんで、短期的な損得が最初にあって、これをその正当化するために、金とか法律とかですね、なんかその仕組みだとかいうものを、飛び道具だとかをこう使おうとしてくるわけですね。で、そういうのってのは、なんていうのかな、根本的な弱さなんですよ。根本的に弱いからですね、そういうその変な道具に頼ろうとするんですね。道具に頼るっていうのはやっぱり弱いからで、その弱さの根源は、私その人自身が信仰心がないからだと思うんですね。すなわち、すべてが利害損得だから、要するに、なんていうの？どこまで行っても駆け引きしか残らないんですよ。いいとか悪いとか自分の本心が実はないんだよね。本心がなくて、どこまでも損得で考えてるから、本心で戦えなんだって、結局最後は思考停止して言葉が出なくなって終わりという、それしかその道がないんですよね。これはすごいことだと私は思うんですよ。要するに、今の時代みたいにですね、こう、独裁政権みたいなこうできるでしょ？ほんとそこに集まるのは典型的に、その何もない人たちなんですよ。だってね、アベノミクスとか少子だって全部日銀に金出させるだけでしょ。これでなんかこれ、なんか新聞見てましたな。10月に消費増税したらそれまた金融緩和の拡大をするというようなこと言ってますよね。バカみたいな話で、要するに金だけばらまくと、 だから要するに何にもない人たちに金だけばらまいて、政府やろうってわけだから、逆に言うと何にもない人が集まるんですよ、あれ。ね、損得だとか、その未来のね、損得だとか、その、まあ利権だとか、いうことを考える人以外は集まれないですよ。だって非常に無責任なことやってんだもん。ねえ、だから後先考えずに金に群がる人しか安倍政権って集まれないじゃないですか。そういうのって実は会社にも結構あるんですよね。何にもない。あるのはただ金だけという会社って世の中そんな少なくないんですよ。こんな少なくなくて結構あって、ひたすら金だけのために今日ここにみんな来て仕事したふりをしてるっていうところは決して少なくないんですよ、あれ。で、そういうところは結局弱い人が集まるんですよ。弱い人が集まるから、最後だからやっぱりね、こう、権力だとか権威だとか、金を振りかざして人を集めると、結局、劣勢遺伝が始まるんですね。弱い奴が集まって、弱い奴が次のリーダーを選ぶでしょ。もっと弱くなるんですよ。ずっとそれやっていくから、最後どうにもならなくなっちゃうんだよね。と、もっと金を入れるとか、もっとその強権的に動かすかとか、いう話になっちゃって、はたから見ても、なんなんだバカがやってんだよ。なんなんだバカなことするの？あいつって何考えてんのって言われるんだけど、本人してるのは必死ですよ。そもそも暗くて冷たい人たちが集まっちゃったんだから、何にもわからないんだけども、やっぱ何にもわからない頃こそ、からこそ必死でやってんじゃないですか。ねえ、ちゃんと物考えてますよと。今日の昼何食べようかとかですね、あいつどうやって貶めようかとかも考えることばっかりで大変なんだと多分思ってると思いますよ。要するにこう、自分のね、中にあるのは損得以外何もないから、これは大変なのよ。で、こういう人たちが、やっぱりこう、今、整理のプロセスに間違いなく入ってますよね。バブルの崩壊とか、独裁政権の崩壊ってのは、そういうある種依存症の人、本当に信仰心のない人たちの墓場になってるんです、あれは。で、それ、わかるでしょ？そういう人たち結構集まってますよね。で、反対だからこれを立て直すことできる人たちは、本当に腹の据わった人たちです。丸腰の迫力を持ってる人たちです。先生は結構言いましたよね。だからこそその、まあ、明治大正昭和の日本の政治も内政も外交もものすごい激しかったんだよね。今のだから安倍内閣なんかは、こう、先生に例えてみれば、その出来損ないのですね、陸軍のなんか若手将校みたいな連中が政府作ってみたら、みたいな感じだよね。ほんと出来損ないのですね、陸軍の若手将校みたいなのが集まってね、わけのわかんないこと言ってですね、勝ったの負けたの言ってですね、こうやってその勝つんだとかね、空理空論を言って、で、最後までね、もう戦いやめないと、本土決戦だとか、規制を上げてんだけど、最初に弾飛んでいくと自分が逃げちゃうからね、そんなタイプだと思いますよ、あれ、今の連中は。で、結局だから、まあ一番最後になると、全く腹が据わってない連中が出てきて、で、全部終わりにしちゃったんだけども、やっぱ立て直すとかですね、いうことになったら、丸腰の人しかダメなんですよ。だいたいこのまま行けばですね、アメリカも日本も世界もそうだけど、金は崩壊でしょう。産業構造もこれ崩壊していきますよね。みんな実情丸腰になっちゃうわけよ。丸腰になっちゃって、いいとか悪いとか逃げるのでやってた人たちはですね、行き場がなくなるわけですよ。いいも悪いもないと。何にもないということになっちゃうんで、それってその無から有を作るようなことが必要になってきますから、そういう能力を持った人でなければ、これ全然こう立ち上がらないわけでありますね。それからやっぱり精神的にも打ちひしがれてる人が多いというような状況でありますけども、要するに自分のその鼻の中にですね、ちゃんとやっぱりその、光が通ってないと申しますか、その、損得を超えた自分のその未来像が見えてないと、それはどこまで行っても辛いですよ、それ。何が有利なのか。今の損得で考えたらですね、それは怖くなるばっかでしょ。だってどこ行ったってそう簡単に良くなる方法ないですよ。しかし実際にはですね、結構世の中隙間があるんですよ。隙間がありますから、大きな岩と岩の間に隙間があってそこ通れたとかね。あるいはたまたま行った時だけ水がこう、川の水が引いてて川を渡れたとかね。世の中って大体そうなってんのよ。だから何とでもなるわけよ。実際やってみりゃね。世の中って本当不思議ですよね。時間もですね、ないようなあるような状況で、もう時間がないと言ってんのなんか不思議にですね、その時だけは物事が早く進むってこともあるしね。これは絶対うまくいくだろうと思ってたら、その時だけ電車が止まって全てがうまくいかないとかですね。不思議なことが多いわけ、世の中っていうのは。だから、その天地一体でね、その人間の思った通り全部動いてるわけではなくて、 大きなこう世の中の運行の中に人間もいるわけでありますから、そのあたりがあんまりですね、取り越し苦労なんかするとですね、ひどい目に遭うわけよ。で、取り越し苦労する最大のポイントがね、自分の小さな損得なんですよ。自分の小さな損得をこう大事にするから変な取り越し苦労しちゃって、で落ち込んでですね、ひっくり返っちゃうわけでもありますよね。そのあたりが非常に問題なんですよ。一体何を怖がってるんですかということですね。で、この丸腰の迫力みたいなのっていうのは、こう、日本だとこう、武士のね、教えみたいな話で、こう言われる部分も多かったんじゃないかなと思うんですね。まあ今までね。確かにこの武士の教育ってのは昔からそういうのは徹底しておりましてですね、迫力ですよね。だからその、実際に刀で相手を切るんではなくて、こう迫力で仕事をすると。あるいはその、様々な武道がありますよね。あれもある種こう迫力でありますし、だから道が作るものは、大なり小なりものすごく迫力があるんだね。まあだからそうやって皆さん、腹を鍛えて、今日まで日本を継いでるわけでありますから、要するに今の日本がうまくいかないと思ったら、それは過去から見て腹が座ってないからだよね。腹が座ってるリーダーがちゃんといて、で、その人たちがこう仲間を増やしていけばね、あんまこうはならんのでありますよ。だからやっぱりこう、戦後ですね、戦後やっぱりこう、腹がなくてもこう、なんとなく幸せに生きれるような平和が続きましてね。それでもまあ戦争経験者ですわ。戦争経験者ってのはまあ腹座ってますからね。今で言ったら80半ば以上ですかね。そういう人たちがいる間はまだその人たちの腹で持ってたわけですよ。ね、外交も内政も。しかしそれがいなくなっちゃうとさ、腹の座ってないすっごくやつがどんどん集まってきちゃってね。で、劣化したわけですよ。特に昭和のバブル崩壊後はね。で、こういう状態になってるだけで、だからある種今の日本っていうのは歴史的に得意な状況なんですね。ちょっと変わった特殊な状況でありまして、もともとこんな国じゃないんでありますね。で、やっぱ腹育った人世の中いますよね。私もあっちこっちでいろんな方々とお付き合いしておりますが、確かにたくさんいますよね。意外にいないのがやっぱりの永田町とか霞が関ね。やっぱり腹があったら邪魔で仕事にならないんでしょ、あれ。どうもそんな感じがするんですよ。やっぱこう、いつも損得でこう考えて仕事をしていないと、あの世界に生き続けることはもうできないんじゃないですか？永田町とか霞が関とか。その、目の前の小さな損得が全てで、それを超えるっていうことが誰も許されてないんじゃないでしょうかね。で、だからその安倍だって損得だよね。全部 100% 損得でしょ、自分のね。他に何もないですよね。だから一時が万事そういうことでやってて、で、そのじゃあなんで続いたのかっていうのは、ただひたすら日銀が金を吸ったからですよ。一番悪いのは日銀だよ。日銀がバカみたいに金吸っちゃって、やったのが最大の間違いで、だから、一番の戦争責任者は日銀だと思いますよ。日銀があんな金出さなきゃ、これバカみたいな安倍内閣はね、続かなかったわけだから。何がね、その、日本のね、金融、彼の番人だと。こんなまま初めから金庫ですね、物分けして金ばらまいちゃったじゃないかと。まあその結果このざまになったってことですよね。まあだからまあしかし所詮日銀もね役人ですからね。所詮ただの役人でありますから、まあそれはね日銀だけね聖人君子がいるなんてことはありえないわけでありまして、まあゲスなね新議員とさバカみたいな役人でやってるわけでしょ。実際にはヘリクスもこねてこねてさ、日銀のその記者会見なんてもそんなもんだね。まあよくまあこれだけヘリクスこねるんだと。このことばかり朝から晩まで1年、2年、3年やってよく飽きないなと思うんだけど、まあ飽きるような人はいられないんだろうね、あんなとこね。まあですからもうね、全く腹座ってないよね。あれほんと呼んでね、国会でも呼んでね、お前その発表文なんか置いとけと、お前ほんとどう思うんだと。本心言えとですね、どなりつけてやったらいいと思うんだね。で、大体何もないと思います。言われてやっておりますからと。よくわかりませんのでと、未来のことはわかりませんから、役目だけ果たさせていただけますって、せいぜいそんな程度の話ですよね、あれね。だからもう一時我慢にそれよ。だからそういうですね、腹の座らないことやっていたんではね、どうにもなりません。要するに丸腰の迫力がないから、金とか権力だとか権威だとか暴力だを使ってですね、身を守ろうとするわけ。これみんな弱い人なんです。弱い人はそうやって自分の周りになんか、かぶせて自分を守ってるんです。で、なぜ弱いのかっていうと、損得以外に何も求めるものがないからなんです。全く不勉強なからなんです。これは、その学校の勉強の点数云々ではないんです。 むしろですね、学校の成績のいい人に損得しかない人が結構いるんです。もっときちんと勉強して人間として成長すればいいものを、テストの点だけ上げるための勉強しかしてない人って多いんです。で、それはなぜそうなってかっていうと、もう最初から損得が人生だということをなぜか親から教えられたのが自分で悟ったのか、思ったのか、そう思ってしまってるからなんです。余計なことはしない。最小の努力で最高のリターンを得ようということを子供の時からやっちゃってるからそういうバカなことになるんですね。で、それである程度こう成功する経験を積むとですね、もう損得以外に何も価値尺度を持たないのにいいんだってことがほとんど信仰のようになってしまいます。これが、いわゆる無神論という一つの信仰です。無神論って非常に重要な信仰ですよね。絶対に損得以外の価値基準で物事を判断しないというのが無神論ですね。でもその損得だから、その損得を測る尺度がいるわけですよ。それが金と出世ですね、典型的には。金と出世、金と権力、これで測りますから、まあそれをだから、その部分だけ取り上げれば、拝金教と言ってもいいですよね。お金を敬う拝金教であり、あと権力の権化、なんて言いますかね、その権力三奪者、権力こそ全てだという権力の、なんて言いますかね、ガキみたいな連中、それもある種信仰だよね。死んでも出世したいみたいなやつですね。大体だから無神論者なんか言ったってね、ちゃんと信仰心持ってんのよ。金を尊敬するとかで、その権力を尊敬するとかですね。それ大体揺らいでないですよね。だから、バカみたいな話よ。だから神がね、神がこう死ぬとですね、信仰崩壊しちゃうでしょ。金を求めたはずなのに金がなくなっちゃったとか、権力を求めたはずで権力がなくなっちゃったとか、で、こう信仰が破綻するんですよ。信仰が破綻してそのままニヒリズムになってですね、落ち込む人とですね、信仰を入れ替わる人がいるんですよ。やっぱり間違っとったと。利害損得の背金教やで権力教は間違ったんだと。改心すぎてですね、新しい素晴らしい人生を歩む人もですね、決して世の中少なくないんですわ。だからなんかこんな感じでですね、今見てるとですね、最後やっぱ丸腰になった時にどう人生変わるかっていうところがすごく重要になってきたなと思いますね。やっぱりなんかこう世の中って、まあ、平和の裏側、どうしてもやっぱり淀みが生まれますわな。厳しくあり続けることがいいとは全然思いませんけども、なんかやっぱこう循環がないとね、雨包み、国包みがどんどん溜まっていきますわ。で、これやっぱりね、溜まるとね、淀んでね、腐敗臭がしてきて、人々も腐っていきますね。そこはなんか日本なんかの場合は、好か不好か平成の30年間ってのは、あまり世の中がこう大きく動かなかったんだよね。最初銀行潰れたとか大騒ぎありましたが、結局金の力で最後収めちゃったわけよ。しかも自分の金じゃないんですよ。金吸ってその金で収めちゃったから、あんまりみんな懐痛めてないわけよ。ね、戦争の時みたいに自分の命取られちゃったとか、そういうことない人が多かったんですよ。なのでだから人の金でなんとかなるわと思えば、もうそりゃええな、こんな楽な話ないわね。誰の腹も痛まない金ばらまいてなんとかなると思ったら、そりゃ、ね、いいもんだって話で、だからどんどんどんどんそうやってですね、金ばらまいて、その物事を、まあ、進めていこうって話になったわけでありますね。でもやっぱり世の中っていうのは、その悪いことばっかりいつまでも続かないですよね。で、やっぱりこの、今、特に若い世代、ミレニアルの世代なんかにも、アメリカは特にそうですけども、結構はっきり物言う、丸腰の迫力を持った議員たちが結構出てきましたよね。経営者でも結構出てきましたよね。一般の人でも結構そういう人たちが目立ってきましたよね。やっぱりそういうふうに時代が動いてきてるんですよ。私これ世界的な潮流だと思うんですね。その、やはりこのグローバリゼーションなるものの中で、みんなやっぱり、背金教とか権力教に溺れちゃった、そういう人たち多かったと思います。それがやっぱ崩壊してきますから、丸腰の迫力を持った人たちが、やはり出てきてるように見えますね。こういう人たちが次を担うんだと思うんですね。で、その古い体制の整理の方は、これ人があまり頑張らなくてもですね、金融の崩壊とか戦争の敗戦によって、まあ自動的に流れていくって言いますから、この人たちはとにかく守りに弱いんですよ。利害損得の人たちの一番の弱点は、実に守りに弱いっていうことです。金がなくなら元気なくなるし、権力なくなら元気なくなるから、守りっていうのはほとんどないんですよ、あの人たち。だから逆境になったら本当に弱くて、粘りがほとんど効かない人たちなんですね。反対に丸腰の迫力を持った人たちは、逆境こそ強いんですよ。経験のいい時はまあ昼寝ぐらいしてりゃいいわけね。他の人たちはちゃんとやってくれますから。逆境の時に台頭してくるのはこの丸腰の迫力を持った人たちなんですね。 だからやっぱりそれはですね、そのあんまりですね、まあまあ大騒ぎしないでですね、やっぱ先々のことを見てよく仲間を見つけて、しっかり行動の戦略を立てて、自分たちで動いていくことが何よりも大切です。守りの弱い連中は時代が変わった時に本当に一瞬でね、中から崩壊していきますから、風のようにですね、風に舞う木の葉のように飛んでいってしまいますから、そこはいろんな意味で当てにならないんですね。だからそこを未来をね、作る人たちがよく考えて行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、丸腰の迫力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。